5月のですね、4日、5日、まあ、先月寄せていただいてですね、すごく素晴らしい体験やったんですけども、その3日後にですね、私ゴルフコンペ行きましたね。で、コンペ行った帰りに、今ずっと、名神走ってたんですよ。その時にですね、CD カセットをですね、聴いてですね、ちょうど16歳ぐらいに、昔よく聴いてた曲をね、聞いたんですよね。その時にちょうどね、16歳の一応辛いこといろいろありましてね、それがもっとフィードバックしましてね、急になんかその時の辛かった思い出がうわーっと湧き上がってきましてね、なんかこう、僕今42歳なんですけどね、今までこの凝縮してたですね、悲しさとか辛さがですね、車運転中にですね、急に出てきたんですよね。で、涙がうわーっと出てきましてね、で、つらかったとかね、今まで真剣に頑張ってきたとかで自分で言い出してですね、涙がボロボロ出ながら車運転してるんですよ。もう、100キロぐらい走ってるんですけどね、もう、目にワイパーがないぐらいね、涙出てきてたんですよね。で、僕、そんな体験なんかもう初めてなんですよね。もう、頑張ってるぞーとかでね、車の中で、うおーとかでね、言いながら走ってるんですよ。これ、ありがとう村行った、寄せていただいた3日後だったんですよ。そのやっぱり私 のそういう特殊な体験なんですけども、これやっぱ寄せていただくことによって何か関係あるんでしょうか。
どうでしょうね、みたいな。ねえ、やっぱり無関係っていうことはないですね、
うん、それだけですか。
ありがとうございますって唱え始めるとね、まあ、ここへ来る来ないは別にしてね、うん、過去の大掃除してくださるでしょ、心の大掃除ね、うん、でその心に溜めたものってやっぱりね、いろいろ残ってますよね。それを全部浮かび上がらして、必要なものは残して、必要ないものを全部消してくださるね。でそれ全部その過去の勉強なんでね、改めてそう復習っていう形でね、プラスにプラスに受ける勉強させてくださって、それでね、卒業していくのね、過去のすべてからね。そういう意味で、もうそういう体験も良かったと思いますよね。神業なんですよ、本当はね。
ものすごく今までずっと重かった心。
そうでしょ。
それを、辛かったとかね、もう苦しかったって、車の中であれ一人やから良かったですけどね、吐き出してね、すごく心が軽くなったんです
ね。当たる人を見てたらびっくりするでしょうね。
びっくりしますよ。だから周り見ながら思っていないとったんですけどね、でも高速道路ですからね、
ね、
すごいね。だから帰ってきてからすごい体験してるんですよね。他にももろもろあるんですよ、
本当ね、もうスカーッとしてくるでしょ、心がね。
スカーッとしてるんです
よ。で自由になっていくのね。
ひと月前と顔が変わりましたもんね。
ね。
いや、ほんまですか。
全然とらわれのない顔です。
ひと月前とらわれてました。
あの時は質問もあって言うだけ。
関係あるんですか、許してもらってありがとうございます、
こうありがとうございます、唱え始めたらね、そういうふうに不思議な出来事が起こるんですね、
やっぱり、
はい。ありがとうございます。
質問なければ向こういいですか、
はい。
この死ぬってあるじゃないですか、はい、だいたい人間って肉体で120歳ぐらいだいたい死ぬでしょ。であと今おじさんのこの間要するにいろいろ教えていただいたやつで無限の無限のチャンネルって言われてたでしょ。それはもう無限に上がっていったりマイナスの方に無限のチャンネル行ったりとか、まあ、自分がありがとうございますということによって意識レベルが上がっていくと言われてましたよね。で死ぬっていうことはやっぱり数値化されるじゃないですか。42歳、50歳、120歳、ね、終わりとかね。で、意識自体の無限の高さっていうのはですね、まあ、おじさんやったら、まあ、3845チャンネルとかでこう、で僕やったらまあ382チャンネルとかこう、数値化はできないんですよ、その人と。
ね、
意識次元の高さっていうね、まあ、サイバーバさんやったらなんぼやとか、おじさんやったらなんぼやとか、どっちが高い低いとか、まあ別に比べる必要ないでしょ。やっぱり日々マイナスやプラスに上がっていってるわけじゃないですか。ありがとうございますっていうことによってずっと下がりはしないと思うんですよね。上がっていくことに対して、まあ、カラオケの点数はないですけど、こう数字を表すっていうことは無理ですか。
ねえ、あまり数字にとらわれすぎるとね、落ちていくんですね。自分が高いと思うと低く落ちるんですよ。謙虚に低くなると上がってしまうのよね。でも一瞬一瞬ね、変化するんでね、だからあまりとらわれない方がいいんですよ、数字はね。謙虚に謙虚にね、下に降りてるほど数字高くなるんですね。自分が上に上がったって思った途端にドーンと落ちてるんですね。だから人が感じる数字と神様がつける点数ちょっと違うんですよ。それも一瞬一瞬っていうのがいいんですね。だからもう高く上がったもんって喜んだら落ちますよ。はい、
高く上がったありがとうございますって喜んでも落ちるんですか。
はい。
ありがとうございますっていつも落ちるんですか。
落ちたらまた上がりますよ。
この波動ってあるじゃないですか、人間。この波動の要するに周波数によってその数値化はできないんですか、それは。
そんな単純なもんじゃないですね。
なんか僕聞いたんですけど、うん、その波動を測定値かなんか測って、
ね、
レベルなんやかんやって聞いたんですけど
ね。それはもうこの世の一つのチャンネルの中の出来事ですからね。
あんまり意味ないわけですよ、そういう波動で。はい、
もう神様の方のチャンネルのね、数字っていうのはそんなチャチなもんじゃないんでね。うん、このような数字はまあ遊びですよ。ね。だそれが全てじゃないんでね。わからないぐらいの方がいいですよ。どうしてもね、掴んでしまうところがあるでしょ、人ってね。掴んだ途端にね、過去の残像に縛られるのね。だから今受けたものも絶対掴まないっていうのがいいんですよね。その秘訣って何です。何だと思います。
何でしょう。
絶対掴まない。
価値観です。
価値観っていう、感謝し続けることですね。新しいものをずっと受け続けることでしょ、ね、感じ、新しいもの新しいものってね、受け直し続けることよね。そしたらもう過去を一切もつかむ、ね、暇がないっていうぐらいでいいんですね。それが一番ね、もう自由な生き方なんですけどね、一切縛られないっていう生き方ね。
先ほど言った謙虚って言われたじゃないですか。謙虚って意味がね、ちょっといまいちちょっとぶれてるところがあるんですけど、やっぱり謙虚っていうのはね、やっぱり自信があっての裏付けでもあって謙虚と思うんですよ。自信のない人間がね、なんぼ謙虚謙虚言っててもね、それはただのね、へりくだりであってね、ペコペコ泳ぐでしてるんだってね。本当の謙虚っていうのは自信満々で、自分がやることやって成果上げてる人間が初めてに謙虚になれると思うんですけども、その辺でですね、成果やっぱり、実社会の僕ら生活してるわけじゃないですか。やっぱりこう、経営者もいてますし、僕も会社経営してますし、やっぱり実際成果を上げて、みんなに給料を払わないと、それは人から認められないわけですよ。で、成果を上げて初めて認められて、そこで人間ってこう、謙虚になって、傲慢にならずに謙虚になるっていうのが大事なんですけども、おじさんの言われてる謙虚と、私の思ってるその経営者からの立場の謙虚っていうのはですね、ちょっとこう多少のズレがあると思うんですけど、
もう全然違います。
いやいや違うでしょうけど、おじさんの言われる謙虚というのはどういう意味なの。
そうね、人がね、自分の力で何かできるという時はね、神様から見たらもう傲慢ね、傲慢ね、もう全て神様の力でっていうのが謙虚なね、心でね。 だからそれは神様に深い感謝をね捧げて、神様から無限にね素晴らしく受け取って、その心がね恩返しの心を起こすんだよね。だ恩返しの心っていうのはもう自分の全てを捧げ尽くして、なおかつねもっともっとしたいしたい降りたいっていう気持ちよね。だから借金してでも神様のためにっていうぐらいね、あと借金返しも大変なんだけどっていう感じでね、どこまでも降りて恩返ししたいという気持ちになるのよね、そうすると一番下まで落ちてしまうのよね、地獄のどん底までね。そこまで行ってもね、まだね恩返しも何もできないっていうね気持ちよね。
それはちょっと一般的な話だと分かるんですけどね、経営者の立場で行くとね、だって従業員がいるわけじゃないですか。
ああ、そういう、そういうレベルとも全然違うんだよ、神様のレベルと。
いやいやいや、神様のレベル、実際の話ですよ。僕らまあ、あの、町でね、要するに生活してるわけじゃないですか、山で生活してるわけじゃないですか。山の線に行っちゃうわけですか、町で働いてるわけですから、実生活に要するにそれを落とし込んでいくとね、やっぱりこう、中小企業のやっぱり社長でも何でも利益を上げて、それを社員にやっぱ分配して初めて生活できるわけですよ。ね。ということは、成果を上げなければ、人から認められないわけですよ。だって考えたらね、やっぱりこう、成果っていうのを上げて、初めて人から認められるんだからね、そこで初めて謙虚になれると思うんですけども、だから僕は絶対成果を上げないと、人からは認められない
と思うんですよね。そうね、僕はちょっと違うのはね、神様から認められるか、人から認められるかの違いなんですよね。本当の謙虚さは神様から認めてもらえるね。でも人から認められても本当の謙虚じゃないですよね。
人から認められても
。私なんかお金儲け全然してないじゃないですか。人から見たらあの人ダメだって言われますよ。ね、でも神様はあそれでいいんだいいんだって言ってね、褒めてくれるのね、うん。
でもおじさんみたいな生活僕できんでしょ。現実問題の話言ってるんですよ、僕は。
何も現実問題言うて
る。一般的な話で。
あの、ちょっといいですか。あの、僕がね、97年からもありがとう村のこれに関わる、あの、してましたけど、関わるということでなくて、他のことを、あの、まあ、立花大慶さんの、まあ、シェア通信とかいうことで、命の学校での、始めようとして動き伝ったときに、仕事辞めて、あの、まあ、仕事はもう辞めようと、死んでもいいと、辞めなくてもいいと思って、まあ、進めていったんですね。まあ、あの山岸さんはちょっとその気がしてますけど、で、辞めて、次の年、年収、すごいですよ、10万円ありました。
年収10万
円。そうだった。で、それでもまあ、なんかはこうなって、あの、生かされてきて、まあいろいろ通信関係とかね、いろいろ皆さんこういうふうにするのに、最初、はがき出したんですよ、あの皆さんに、ね、ものすごくちっちゃいんですよね、虫眼鏡見ると見えないような感じで書いて、そう、あれが399枚郵送して、あと数十枚手渡して配らせてもらって、そうしてもらって、まあ2回出したら、全国から、まあ、40名超える方が来てくださって、それから、まあ、この動きの中、まあ、あの皆さんがこう関わってくれる形ができてきて、知らないうちにいろんな人のあれでね、その生活のこと考えなくてしてたら助けられてなるもんですよ、ね、なんとか今も仕事やってないけど生きてますもん。不思議やと思うんか、本当にわけわかりませんけどね、なんなんでしょうね。まあ、諦めるのが諦めと言ったらどうかわかんないけども、その、まあ、投げ出してしまえば、山岸さんもどっちかというとそんな感じですもんね。仕事してませんよね。仕事、あの世間一般に言う仕事はしてないと思うんですけども、それでもあのなんかまあスズメとかカラスとかああいうものと一緒かもわからないけど、なんか生きらしてもらえてるなと、生きようとしてもらえないですけどね、そんな感じ。
一般人はなかなかそれだけ 踏ん切れないですよね。家族いてて、子供いてて、大学受験前のね、娘がいててとかね、社員がいてて、ね、月やっぱり最低300万、350万いるとかで考えたら、
ね、そっち考えたらね、
そっち考えたら、なかなかありがとうございますだけではやっぱり無理ですよ、現実問題。
そっち稼いだら、勝てなかったら何とかなるんじゃないですかね。稼いちゃうと、それはもう、この、5、6月にいくらいるからどうしようか思ったら、またまたでもやっていけないと。
何とかなるやなしにね、何とかしなければならないってなってくるんですよね、やっぱり普通考えたら。やっぱりこう営業やってね、一軒一軒回って何とか仕事を願いします。そこで使うのは、ありがとうございますっていう言葉を使ってね、仕事をいただくと。やっぱり行動を伴わないとね、やっぱり生活成り立たないですよ、実践しないと。何倍ありがとうございます、ずっと座ってやっててね、飯食えない
。いや、でもそこから失礼に動かされていくっていうような形で、何もしないってくれる人もあるかもしれないけど、何もしないってことじゃなくて、結果として好きな、まあ、自分がやりたいところで動いていけば、動かされてるんじゃない、自分がまあやりたいからやって、結果として、なんか、出されているという形で、
結局なんか行動でしょ、それは。行動しないとダメってことでしょ。
でも好きなことやってるんだから、別にどういやいのかな、遊んでるでしょですけど、何かしなきゃいけないというものはないんですよ。
働くのはいいことですよ、働くのはね、人を幸せする働きは必要なんですね。ただそれをお金に変えてね、またお金でまたそのね、必要なものを手に入れるかね、ただで働いて、ただでね、また必要なものを受け取るかだけの違いね、うん、私の場合はもう全然お金にね、頼ってないね、お金なかったも神様から直接助けてもらうという感じでね、神様がみんなからね、必要なものをずっと運んでくださるよ。
だからその域になりたいです。
いや、簡単なんです、これは。ただ働くことは必要ですよね。みんなを幸せにしたいという気持ちで、できることをね、させてもらうのは大事なんだよね。行動は大事ですよね、そういう意味でね。ただ、間にお金挟まんでもいいんじゃないかっていうね、言い方もあるんだよね。
現実問題、ボランティアで社員に給料払えませんからね。
いや、みんなボランティアになったら、みんなボランティアになればいいよね。社員も何もかもね。ボランティアするとね、そうするとその会社は永遠に栄え続けるって。
その言ってるのがよくわからんです
よ
ね。
うん、ただね、お金っていうのはね、人との人の約束事でしょ。ね、自分はこれだけ働いたから、ね、そのお金を預かって、そのお金で自分の働いた分を取り返そうというわけでしょ。
そうね。ね。
でも別に取り返さんでもね、与えたもん必ず返ってくるの法則ですよね。今の時代は特にお金ってね、約束を守ってるかどうかというと、守ってない一面があるんですよ。バブルの時なんかもそうですけど、働かんとお金を手に入れてるでしょ、ね、そういうのはもう約束破ったお金なんですよね。そういうお金ではね、なんぼたくさんお金やっててもね、いいものを買えないですよね、働いてなかったからっていうね。
僕が言いたいのはね、こう僕はやっぱりもう会社の経営者としてそういう形でやるでしょ。僕はこう先月こういう世界初めて入って、その精神世界がちょっとよくわからないけど、こういう世界あるじゃないですか。まあ経営者はやっぱりお金がなかったら、やっぱお金で顔はやっぱりきつい顔になってくるんですよ。僕は嫌なんですよね。で、精神世界で貧乏やって周りの人幸せにせんでね、もう自分だけが幸せという精神世界に行く人間も僕大嫌いなんですよ。だから、あくまでもお金は健全なものとして、あと精神世界をきっちりやって、その中での真ん中をね、バランスとっていくなんていいんですけどね。どうもやっぱこう、人の宗教とかなんや聞いてたらね、なんかこう反対方向ばっかりいてね、それはちゃうやろっていう世界がありますからね。僕はやっぱり一番大事なこのバランス持って、しっかり経営理念も持って、経営のテクニックも持って、精神世界の勉強して、そのバランスでこうまっすぐ行くべきやなっていう感覚があるわけですよ。それはおじさんがこうありがとうありがとう言ってたらいいっていうのはね、ほんまそれで経営成り立っていくのかなっていう
感覚それは誤解ですよ。それ私ありがとうありがとうだけでね、生きてるんじゃないでしょ、本当は。お祈りは奥深いですよ。 ね、何もせんと怠けてね、ありがとう言ってるだけだとそうじゃないよね、
うん、
もう全ての次元に働きかけてるよね、本当の祈りの力でね、みんなを幸せにするためにね、うん、なんかみんなのマイナス全部吸い取って消してね、大きい神様に代わり振りまいてるわね、
マイナスを消して
るんですか、うんうんうん、だから人がちょっとねマイナスの思い持ってたそれをスッと取ったら消えるもんね、うん、心がスッと軽くなってね、喜びが感謝が湧くようになるとかね、
お祈りの時に吸い取ってくれてるわけです
か、うんうん、そんなんはお祈りの一部ですよね、うん、ただありがとうございますってね唱えてるだけっていうのは単純なもんじゃないですよね、祈りほど深いものはないね、祈りほど大きい働きはないもんね、うん、だから肉体使って働くなんてね、そんなほんのねお祈りから見たらもう取り足らない小さいもんなのね、だからそのお祈りを誤解してるとこあるからね
でも人間って肉体持ってるわけですから、うんね、
うん、ただ人間はね、人間はね、違う、ただ人間はね、肉体を道具として持ってるけどね、道具として持ってるけどね、人間の全体から見たら、肉体は無限分の1よね、本体の大きい、命の自分の方が無限に大きいよね、で魂の自分ですら小さいよね、肉体の自分もっと小さいよね、だからそのどの自分を大きく働かすかというのが大事なんだよ。
現実を直視したらね、前も僕
そのいやだから私はいつも現実を直視してるんです
か前のマイクの件でね、マイクをこっちからここまで持っていくのに祈りでずっと持ってやればなんか変わるとかで、肉体で人間もマイクを持ってこっちにパッと置く、それで終わるわけじゃないですか。
いや私の現実は全部なんですよ、無限の無限のチャンネル全部なんですよね、でこの世の一つのチャンネルだけが現実じゃないですよ、現実を大事にしてますよ私現実主義者だね、本当はね、本当の意味のね、
でお金も持つ人によって全部価値が違う
みたいな、そうですね、はい、そうです
かね、
うん、だからその無限の無限のチャンネルの中でね、お金のあるチャンネルってごくわずかですよ、ね、高い世界お金必要ないかないしね、低い世界もお金はね信用できないかないのよねそうするとね、このように近いところだけちょっと残ってるよね、だからお金なしで幸せになる生き方は高い次元には全部あるからね、それを現実として捉えたらね、お金なしでいけないよね、でそれが現実化すれば現実の中でもお金なしでいけないのよね、だからいろんな生き方あるのよね、だからどの生き方でもいいんですけどね、ただたくさんのね、いろんな生き方あるっていうのを前提においてね、それで自分が好きな生き方を選ぶのよね、なんか一つの生き方しかないって縛られたらそうするのね、うん、他にもいっぱいあって、ね、で今自分はこれを楽しんでるというぐらいのね、自由な立場だとそれを使いこなせるじゃない、うん、その方がいいよね、
それを普通だといいです、
はい、
お金がいっぱいあって精神的にゆとりがあってそれが一番いいです
そう、ね、
お金がやっぱなかったらね、うん、現実問題精神的に豊かになろうって思っても現実問題そこにパッと来たら、ね、なかなかなれないですよ、それは人間は、
うん、いやだからそういう番組があっていいのよね、ただそれしかないっていうと縛られるからね、お金なかったら幸せになれんようになってしまうから、ね、でもお金なかったも幸せな番組いっぱいあるから ね、お金あっても不幸な番組もたくさんあるし、ね、はい、もっともっと自由時代に使いこなせたらいいと思うね、はい、
もうちょっとチャンネル僕も上げていきます、
はい
2回目なんですけど、以前お伺いしていただいて、いろいろ聞いてテープも聞いて、そして先日階段から落ちたんです、2階から行ったんだけどピンポンポンってでも全然怪我せずで、もうちょっとおでこに脱出できたんです、痛みも何もなくて、もちろんずっとありがとうございますって言ってたので、それなんでしょうか。
おじ
さんも山から落ちられた。
ねえ、不思議な方ね、あなたも。
おじさん山から落ちて骨折ったんですよ。
先生、私はおでこ。見たくない。足にこうしてそうなんです。ありがとうございます。ずっと100万ぐらい。100万 もう言ってるんですよ。もう1年前から言ってるので。
負けてられ
んな。本当ね、うん。本当ね、階段から落ちた物をね、怪我するのにね、うん、やっぱり高い番組を選んだけどね、うん、落ちてもふわふわっと転がるのね。
なんかそれ、お礼に行きたいな
と思う。うん、そうですね。ちょっとそうかな。ね、番組上がってますね、かなりね。
はい、すごい。
100万回ですか、それで。
2万5000で涙が出たので。
まあいいですか、はい、僕はこれ、限界ってあるじゃないですか、人間の限界って。僕も絶えずずっと自分の限界にね、まあ、100% か 120% ぐらいずっと挑戦して、絶えずこのブレイクスルーというか突破ずっとして自分をこう高めてたつもりなんですけどね、やっぱこう本来人間の能力ってやっぱこう限りないじゃないですか。あんなこともできる、こんなこともできるんでね。でその限界に挑戦してる時はものすごいしんどいんですよ、自分自身。まあこの資格試験取るとか、まあ次目標設定して、あの 今期は売上まあ何億にするとかって言って、それにガーッていくともう偉いわけですよ。それ突破した時に喜びを感じて、だんだんだんだん能力で高まっていくでしょ。おじさんの考えで、そのまあ、ブレイクする現状突破、その限界に挑戦するっていうのはやっぱりどうですか、意味ありますか。
うん、ね、限界が来ないとね、本当の意味で神様の助け呼ぼうとせんよね。だからまず自分の限界を見極めないとね、そこから神様の助けを必要とするわね。でその神様の力は無限だから、いくらでもね力を受けられるわね。でどんな問題も解決してもらえるというのは私の言い方やね。だから限界破るのは自分の力では破れないとこまでいかないとね、そこからよね、謙虚に神様の助けを受け入れるっていうね。
突破した時にその自分の力で突破したらともだあかんわけです、ね、そこで感謝したらごっつええわけですね。
ね、だから神様と自分と一つにねつなぐ、一体化していかないと本当に喜びで湧いてこないでしょ、ね、ね、自分の力だけだと神様離れてしまうもんね。
でその時にはうち家内にね感謝したりとかね、周りの社員さんに感謝したりするんですよ。ありがとうございますってね、その時は自分の力でね、人から支えられたと思うんですけど、僕はそこではその神に感謝というのまだわからないですから。
そうだね、もう一つ大きい
です
ね、
人には感謝するんですよ、みんなありがとう、うん、ありがとうってね、うん、支えてくれた人に、まあ、励まされたりとか、支えてくれた、認めてくれたりとか、そんなんで涙は結構流すんですけど、ね、結構流すんですけど、ね、それがそのやっぱそこで突破した時に、限界に挑戦して突破した時に神さんにも感謝した方がいいわけですね。
根本は神様が全てなんでね、神様がね全てと現れて助けてくれるわけでしょ。だから一つの目標に対してでもね、目標突破っていうのはね小さい出来事ですよね。でもその一つの小さい出来事でもね、もし太陽がなかったらね、地球がなかったらって考えたらね、全部崩れるじゃないですか。ね。で周りの人だけがいててね、それ目標達成できるかって、そんなことないね。地球上の60億の人間全部必要なのよね。そうすると周りの人だけに感謝したら片手落ちよね。
ああ、なるほど。
みんなに感謝するっていうことは、結局神様に感謝して全体へ感謝をね行き届かせるという意味でね必要なのよね。みんなに一人一人感謝すると大変でしょ。それでまとめて一つにね感謝するね、神様は全てだからっていうね、で神様ありがとうございますでいいんだよね。そういう意味なのね。
ああ、なるほど。
はい。はい、うん、
今日初めてお感謝いただきます。まだしましたからほんのわずかなんですけども、以前から一応何かがありました時にはありがとうございますという感謝の気持ちを一応持っているつもりなんですけども、今こちら様がおっしゃったように何万回とかね、もうおっしゃってるってことを伺いました時に、 あの常に対象がありましてね、あの何かがあった時に対象があって、そのことに対してありがとうございますというのは分かるんですけども、あの常にありがとうございますという言葉を発する時は、何かをイメージするとか対象があるとかそういうことはなくって、もう無意識にありがとうございますでよろしいんですよ
ね。ありがとうございますっていうのは無心のね唱え方が一番いいんですけどね。ただこのありがとうございますは本当の神様を呼び続けていることにあるのね。だから神様との対面がね本当の目的ね。いつも神様を感じるというのがね本当の目的なのね。だから最初からそうはいかないでね。だからその神様から助けを受け続けてね、いろんなそのマイナスの心とかそういうのを消してもらって、プラスの心をいっぱい出してもらって、で感謝の心を神させてもらって、初めてね、神様を感じるのね。だから最初はもうね、感じなかったも無心にありがとうございます唱えて、神様を呼ぶ生き方がいいのよね。そのうちにだんだんとそれが深まってくるのね。で、最後には神様を直接感じるのね。あ、みんな神様なんだっていう感覚になるね。で、神様っていうのはどういうもんかというとね、やっぱり無限無限に輝いてるのね。全部輝いて感じられていくのね。
でも5万回だとか何万回だとかおっしゃるのを数を数えてらっしゃいますので、
大抵みんなね最初練習の時はねみんな数えるよ一生懸命ね。
あ、そうなん
だ。カウントこうやって取ったりね、紙に書いたりね、いろいろする工夫はいろいろするのよね。で大体に、ね、どのぐらい数えられるかペースが分かってくると、ね、そこまで厳密にね数えてなかったも大体のペース分かるよね。少ない目に積み重ねていったらいいわけよね。今日は何万回数えたっていうような感じでね。
それもとらわれてないでしょ。
練習としてはいいのよね。練習としてはね、やっぱり目標があって励みがあると、
なんか言うてることは矛盾してるような感じ。
いや目標を立てて ね練習としてするのは、ね、励みがあっていいじゃない。だからそれはね、ありがとうございます唱える、ね、意味のごく一部ね、それはね。
軽い10回より重い1回の方がええんちゃいます
よ。それもその時その時ね、人によって全部違うからね。
心のこもってないありがとうございますよ。心のこもったありがとうございますよ。回数なんか関係ないんじゃないですか。
これはもう祈り方がもう千差万別ね、もう無限の種類があっていいのよね。だからもう1回のね、ありがとうございますで、ね、宇宙の全部把握できたらすごいことよね。でも最初からそんなのね、できるとは限らないでしょ。ね、だから感謝の心も湧いてこないっていうね、ただ唱えてるだけっていうのもいいのね。それも1日1回よりはね、1日何万回でね、から念仏なんでもいいよ、唱える方が神様の助けをたくさん受けるもんね。だからそのやり方方法も、どんな方法も全部いいのよね。
言うたもん勝ちって言うんですよ。
そうそうよね。
そのほうがそんだけ神から、要するに神様から祝福を受けるんです。
神様はね、一番謙虚でしょ。その字を絶対縛ってこないのが神様だよね。だから呼ばないとね、助けに入らないよね。ありがとうございます。神様の名前を呼んだ途端にね、神様が助けに入るね。だから呼ばないのに無理やり助けに来ないよね。だからね、たくさん唱えた方が勝ちよね、やっぱりね。
まあ勝ちパーキーあるんですよ。
あるよ、あるよ。
そうさ、勝ちパーキーあるんですよ。
ありますよ。
どれも囚われちゃいますもん。
負けるが勝ちって言います。勝手を負けて幸せっていうのがいいじゃないですか。
おじさんはどのぐらいのペースで唱えていらっしゃるんでしょうか。
私のはね、昔と今と全然違うのね。二十歳ぐらいから1日5、6万遍ね、唱えてたね。
5、6万遍、
ずっとね、唱え続けてたらね、深く祈るときね。
ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございますって言うんですかね。
そんなに言わんでも唱えられますよ。
ありがとうございます、ね、
そんなって言うと
1日5万回言えます。
念としたら。 ゆっくり出てきますよ。
もうその時ほんなもうあの飯もちゃちゃと食うてずっと犬太郎
ね、寝食忘れてよ。おにょにょが楽しいじゃないですか。ねえ、だから寝食忘れても平気なんよね、本当はね。
お祈りはいつから楽しくなったんですか。
いや、そんな小さい時から楽しいですけどね、楽しさがどんどん大きく深くなるじゃないですかね。だ今のお祈りはまだ全然飾れないですよ、そんなんね。一回のお祈りが無限の無限のありがとうございますになるじゃないですか。
おじさんは何て言うて祈ってるんですか、目つぶってる時に。ありがとうございますだけですか、祈り方。
ありがとうございますの中にね、全部あるありがとうございますですね。
そうやって言ってるんですか。
そんなことないよ、そんな言わないよ。
ありがとうございますって言ってるだけなんですか。
ありがとうございますってこの肉体の口で言ってるような言葉じゃないですね。ね。
で具体的に何て言ってるんですか。
だからどこの自分が祈ってるかなんでしょ。どこの自分が祈ってるかでしょ。
そうです、ね。どこの自分。
だから私にとっては肉体は無限分の1以下なんです、うん、私の意識はもっともっと奥に入ってるからね、いつもね。だから無限の無限の輝きや無限の無限にいっぱいというのを感じてありがとうございますね、うん、
だからありがとうございますって言って
るわけですね。だからこのようなありがとうございますっていうような言葉じゃないですよね、うん、神様の働きの全部っていうような感覚のね。
肉体があって、まあ、魂、少年体があって、でその奥に本当の神様の領域があるんです
ね。あれね。
で、西洋の神秘学なんていうと、エーテル体だ、メンテル体だ、アストラ、オーズアル体というのは、やっぱりもう魂レベルに限定された考えですかね。
ね、
だその先は全く理解されてない。
奥が全然ね、想像もつかないですね。その奥の方が無限に深いよね。
はい、だからご神道の中あの和見玉魂4つ分類一応しますよね。でも本当はその奥にあるという、
ね、本当にね、はい、
そこにどう反応するかっていうことです。でそれはその魂の領域を一応超えていかなくちゃいけないのか、人によってはもうそれを魂の経験というか理解なしに直に
ね、あの魂の経験って掴むとね、もう掴んでしまうんでしょ、小さくね。その掴みを離すのにまた苦労するのね。神様の全てを感じるのと小さい魂のね自分を感じるのと全然ね、スケールが全然違うでしょ。神様を掴むんだったら魂と自分を相手にしない方がいいですよね。だから感謝だけで神様を感じて、また感謝だけで神様を感じてるのは繰り返しですよね。神様だけを感じ取ってね、それをずっと続けるっていうのがね、いいんですよね。だから自分が消えた方がいいですね。
ああ、
だからこの肉体を自分って思うのもね、魂を自分って思うのも小さすぎるのね。それだったらこの世の全部ね、宇宙全部自分で言えばいいね。魂のね、全ても自分っていうね。それで神様の全てもね、受けた時は自分っていう、それがね。でも受けて自分って掴んだ損するのでね、自分のものとして掴まずに ね、自分っていうのも掴まずに神様だけっていうのがいいよね。一瞬一瞬神様だけ神様だけっていうのはね、ありがとうございますありがとうございますってね、神様だけ認めるのがいいですね、楽よね、それじゃね。
となるとこありがとうございますと唱えさせていただけることはものすごいこと、
すごいね、ね、最高の幸せになるよ、ね、
本当にありがとう
ございます。ありがとうございますになってしまうね、本当にね。
そこでまた帰っていきます、
ね、
はい。エ
ンドレスです、ね。もう本当ね、もう永遠にね、うん、幸せがどんどん大きくなる感じね。だからありがとうございます一言はね、もうどこまでも奥深いね。
そこでやっぱり無限の無限のありがとうございますつけた方がパワーアップするんですね。
それ最初のありがとうございます小さいでしょ。それを無限無限に拡大するのね。そしてもう一回ありがとうございます戻るわけよね。全部中に持つのはありがとうございますなのね。それをまた大きくするのね、無限の無限のありがとうございますね。
僕のレベルの祈り方だったら中で無限の無限のありがとうございますばかり言っとったらいいんですか。
ああ、その方がいいよね。そのうちにね、それを一つにするありがとうございますがまた出てくるでしょ、ね、それをまた無限無限にっていう大きくすればいいね。
間でアドリブ入れてもいいんですか、はい、無限の無限の富をありがとうございます。
いいですいいよ。
無限の無限の輝きをとか。
まあいいよ、それをいっぱいね、全部中に持ってるのが本当のありがとうございますね。
いっぱいアドリブで入れて、
そう入れてね、
無限の無限のっていうとここに何か入れて、はい、ありがとうございますって一括りで、
そうですそうです、はい。それでありがとうございますっていうのはね、もういろんな意味の確認があって楽しいですよ。
ありがとうございましたって言ったら過去形にしたら
もうね、一瞬の時に対する感謝でしょ。過去現在には全ての時間への感謝でなくなるんでしょ。
過去形にしたらなんかそれがもう完全になんかこう、うん、あの確定できるような感じ。
それでも損しますね。
え、
損してしまうね。
それ損します。
損しますね。無限分の1になるんだね。はい、
あの呼吸法のことをちょっと教えていただきたいんですけど、ありがとうございます、ありがとうございますをちょっと息を吐きながら、あのもう吐き切ったところで吸うときには鼻と口と両方からでとか鼻からだけ息を吸えばいい。
でもそういう自然でいいんですよ。両方使ってもね、片一方だけでもどっちでもいいですよ。
ああ、そうです。
その時その時自然でね、
はい、
自由自在がいいんですね。
ああ、そうです。
必要な呼吸がいいもんね。でもそれはもう自然にっていうのは静かにね、
はい、
うん、鼻からだけでもいいでしょ
う、
ね。
ああ、そうです。はい、それからあの私はあの日頃台所しながら家事をしながらありがとうございます言わせてもらってるんですけれど、あのきちっとありがとうございますの感謝行に入らせていただくときには、あの 行為としてはどちらの方向いてするのかいいんですか。
ねえ、神様はどっちの方向にいらっしゃいますか。どっちの方向にね、いてるんでしょうね。
あの神倉はあの北に向かって西に向かって拝む方がいいとか、あの家を建てるときに床の位置をあの西の方へ持っていくとか北の方へ持っていくとか、そういうことをあの聞きましたんですけれど、あのその感謝行をさせていただくときに、あのもし
講義
があったら教えていただ
きたい。ね、あのありがとうございますっていうね、お祈りをするときは、はい、全方向から神様がね、光を降り注いでくるね、
はい、
全方向というね、まあ9だったら全方向よ、全部からね、無限の無限の輝き、無限がいっぱいという感じをね、放射してくるね、光をね、だどっち向いてもいいのね。
あ、そう
で、また外からだけじゃないね、中からもね湧き上がってくるから、内と外の全方向からというのがね、ありがとうございますの神様の助けが来るところでね、どっち向いてもいいね、だからね、はい、
ありがとうございます。
ね、いろんな神様がいらっしゃるよね、部分的な神様はね、部分的な神様はそれぞれにね、ね方向が定まっても構わないね。例えば阿弥陀様西方極楽浄土というのは西の方がいいとかね、北東姿勢からのね、神様の助けを受けるんだったら北東姿勢、心を定めるとかね、それはそれでいいんですよ、ね、でもありがとうございますっていう神様は全体なんでね、どっからでも助けが来るんでね、どっち向いてもいいんです。はい。
もう一個いいですか。
はい、
あの決断するじゃないですか、人間って。ここ一番って時に右が左か勇気を持って決断する時にね、やっぱりまずこう神さんにね、無限の無限の、知恵をありがとうございますということで知恵を一旦上げて、それからやっぱり決断する方がいいんですか。やっぱこう人間考えてたら右が左か前の時あるじゃないですか。結局そのありがとうございますって言うて、そこからちょっとでも湧き上がるもんがあったら、もう要するに迷わず、要するに、決めるっていうか、その辺はやっぱ決断の仕方って言ったら、どうなんですかね。
ねえ、決断って、いろんな決断があるでしょ。 何かする場合肉体の、ね、自分を動かさない時の決断もあるでしょうしね、心で何か選ぶ決断もあるでしょうし、ね、無限無限チャンネルをどれを選ぶかっていうのが一つの決断ですよね。でも全部選んでみるわけよね。無限のチャンネル仮にね、全部選べたら選んでも構わないよね。その時決断も何も選ぶっていうよりも受けるだけっていう感覚でしょ。だから一瞬一瞬ね、受けるだけっていうのが本当の決断かもしれへんね。
それで決断は必要ないわけですか、選択も。
うん、そうやって。もう それはもうね、決断しなければっていうこと自体ね、もうね、ちょっと間が空いてる感じですね。
現実問題、現実の生活で決断と選択の連続じゃないですか、人間って。
それがもう全部ね、ワンセットで一瞬一瞬ね、ずっと受け続けたらね。
でもパッとこう決断する、
決断も選択も必要なくなるでしょ、ね、ありがとうございますだけで全部ね済んでしまうでしょ。だから決断って何のために必要なの。
右に行くか左に行くか、右に行ったら幸せ、左に行ったら地獄っていうのがあるわけじゃないですか。
それでも両方幸せだったらどうするの。
地獄に行って幸せっていうのはないでしょ。
あるでしょ。どっち行っても幸せっていうのがあるの、うん、
間違った方向に行ったら幸せにならんでしょ。ずっと行ったら崖に落ちてしまいますよ、その人は。間違った方向に選択してしま
う。幸せな人はどこ行っても幸せなんだよ。
幸せを選んでいったらね、ただ自分の
道
を
選ばれていいんだよ、ね、幸せな人は地獄行っても幸せなんだよ。
それがちょっとよくわからないですよ、僕のレベルでは。
だから会社し続けてる人は幸せいっぱいでしょ。神様の幸せそのままもらってるからね。だからいつどこへ行ってても幸せばっかりなんですよ。そしたらね、決断してね、どっちへ行かんなんもないのね。選ぶもないのね。何選んでもね、いつ何してても大丈夫ね。幸せだけがもうずっと連続して続いてるのね。だから会社だけで全てなのね。受けるだけが全てになっていくのね。そういうのもあるんですよ。
結局外側の世界より要は内側、自分自身の内側が常にプラスというか感謝であれば、
う
ん、もうそれが幸せだということですね。そうそう、外側がどうであっても内側が
本当に、ね、
感謝してればそれを全て受ければいいんだ
と、ね、本当にそうですね。だから自分の心が本当に幸せの塊だったらね、階段から転んでも幸せ。
それはね、平和な国日本でね、いてるからそんなゆうちゃんのこと言えますよ。実際問題、要するに外はいろんな要するに内戦国あるわけじゃないですか。で、右か左かというとき、平和な国に行って間違って、内戦の国にパーッと入り込んだときにね、身内が殺されたか捕まったりしたときにね、それでね、感謝感謝で幸せになるかって、やっぱり選択が間違ったわけですよ、その人は。本来こっちに行くべきやったのにこっちにたまたま迷い込んで入ってしまったと。でそこで自分の最愛である子供がバーンと殺されたと。それで本当にね、感謝でもって幸せできるかって言ったら、やっぱ僕はね、その右か左の時に選択間違ったと思うんですよ。そこで本当にね、いや自分の娘を撃たれて幸せやと思える人間はね、僕人間違うと思うわ。
神様です人間じゃない、神様だよ。ね、うん、だから本当にね、
そしてね、そういうふうに感じる人僕はあるけど、このレベル
で無理。まずね、幸せな心はね、選ぶのは全部幸せなのよね。番組をね、幸せな番組しか選ばないから、マイナスは起こらない、まずね。本当にね。何が起こっても幸せになってしまうのね。
今の選択で自分の娘が殺されてもですか、
ん、
間違って内戦国に入り込んでしまった。
まず殺されたっていうことは起こらないよね。うん、で仮にそのね、そういう殺されたっていう姿を見るにしてもね、その見方が全然違うのね。ただそれを本当に自分の現実としてね、見るか、テレビの番組として見るか全然違うでしょ、ね、だからその神様の放送番組、テレビ見てるような感覚になるの、まずね。
自分の娘が殺されても、
そういう番組があるっていうね、そういう放送番組、演技があるっていう見るのよね、見えるのよね。現実の自分は神様の中にいててね、お茶を飲んでね、まあ、テレビ見てる感じで幸せなんだっていう感覚が分かるのよね。そのぐらいの違いがあるのね。
それは自分が主体的と相手見て客体的と一緒に客観的に見るっていうことですか。
客観的に見る現実は本当は神様の世界にみんないてるんだよね。幸せ無限の無限幸せいっぱいっていう自分があって、それで神様から無限の無限のチャンネルの放送番組を与えてもらって自由に見に来てるわけよね。ただその一つの番組巻き込まれるからね、それしかないっていう感覚が起きるよね。でその番組がマイナスだったらマイナスとらわれたらね、あ苦しいってなるよね。でも一回神様の世界に戻ってしまってね、これは単なる番組なんだって見たときはね、なかなか上手な演技だなっていうね、マイナスの演技もね、どうにいってるなっていう感覚で見るよね。巻き込まれなかったら苦しまないよね。だそこまでいけるかどうかでしょ。
そうです、
ね、まあ、ありがとうございますでね、感謝を込めて幸せになった人はそこまで行ってしまうね。どの番組で選べるし、ね、マイナスの番組出ても、ね、その苦しみに、ね、はまらないね、巻き込まれなくなるね。そういう意味でね、うん、心が先になるよね。はい。はい。
うん、今日、2回、次です。はい、今、あ、お話を、こう、禅問答の。
禅問答の。
はい。書いてもらってて、やはり、今、こちらで言ってみえること、これは、みんな我々の心にもあるわけですね。
はい、
そしてそれを分からないから、あのおじさんに会いに来るっていうのもあるわけですね。今度は分かってないから、で分かったり分からなくなったりしてしまうということだと思うんですね。
ね、
はい、でそれで いいんだと思うんですが、私もやっぱりこの三次元で生きてて、こういうことは直していかないかんな、この年になってもこうしないかんなと思っても、どうしても自分が嫌な方向へ行くときがあるんですね。その行くときがあるっていうのは、例えばおじさんは怒ったことはない、怒りを抑圧したこともない。そこまで行くにはどうしたらいいかって、おじさんの顔見たらそうなれるのかなとか、ありがとうございますと唱えてればそうなるのかなとか、そういう思いは常にあるわけですね。じゃあ何遍言ったらそのところが消えるのか、それはさっきの問答の中にもあると思うんですよね。だけどやはり人間はそういう自分を出したときは、やはり何かそこには問題があるんだろうと思うんですね。だけどおじさんは自分を出したことはない、だからずっと問題がなくいうので申し来たんだ、そう言えるかどうか解いてみたいんですね。
そうですね。普通のこの世に生きてるとはもうね、縛られすぎてるっていう一面があるでしょ。ね、もうこの世しかないとかね、この生き方しかないとか、こうしなければどうにもならないとかね、いろんな縛りがたくさんありすぎるのよね。で私の役目はその縛りを解く役目よね。無限の選択肢があるんだよっていうふうにね、特役目になっているよね。だからこの世が全てだったら縛られているよね。どんだけこの世が最高に素晴らしい世界でもね、がんじがらに縛られた世界ね。でも無限の無限のチャンネルがあるよって神様が教えてきたらね、ね、この世なんて大したことないじゃない、ね、しがみつく必要もないよね。ね、他に無限にいっぱいいいものがあるんだからっていうね。で一つの生き方でもそうよね、これが正しい生き方って言われてもね、その正しい生き方が一つだけだったらがんじがらびよね。ただその正しい生き方はね、まだそれ以上のものが無限にあるよっていうね、もっといい生き方が無限にあるんだよって言われたら心がスッと自由になるね。で今の自分をね、これしかね自分ではないんだっていうふうに掴むとものすごい縛るよね。でもこの自分っていうのは無限にいるんだって言ってね、いろんな次元にね いろんな段階に無限に存在するんだっていうね。そうすると一つの自分に縛られるんですよね。またその一番奥には無限に無限に抱えた最高の自分がいてるよって言われたらね、この世の自分がね、何をしようがどんな状態だろうがね、大したことないのよね。本当の奥の一番奥の自分がね、ちょっと力を振るえばね、全部どうにでも変わるっていうような感じにね。だからその縛りをどんどん解いていくとね、自分の自由意志がね、はっきり出てくるね。本当の自由が出てくるとね、自由自在にね、何でもね、変えていけるし、まだそれをね、自由に味わえたら幸せだけになってくるよね。だからその選択肢を広げるっていうのが一番いいよね。
大きく大きく怒るっていうことは、そんなで縛って
る、そう、ね、うん、ものすごい縛りにはまってしまうよね、はい、怒りっていう一つの縛りの中に入ってしまうよね。でも本当の自分はもっともっと自由自在にね、ね、何でもできるって言えばね、怒ることもね、一つの縁起よね、やっぱりある意味ではね。
はい、
うん、ね、
だけど怒った後のその後悔とか、それは絶対あるわけですよね。
うん、でも縁起だったらね、褒めてあげた方がいいよね、上手だなっていうね。後悔するっていうよりね、なかなか上手にね、行かれたなっていう感じでね、うん、それはもう最高傑作の一つだなっていう感じで。
じゃあおじさんはずっと怒ったことがない、怒りを抑圧したことがないってことは、そういう縁起もしたことがないっていうことですよね。
いや、縁起はできますよ。本当の意味はね、ね、はい、そういう怒りの思いに負けてないのよね、全然ね。いつも幸せだからね、そういう怒りの思い湧いてこない、全然ね。そういう意味でないのよね。幸せすぎて、ね、怒りが消えてないのよね、うん。でも縁起ぐらいはできるよね。
ね、だけど私も自分で幸せだと思ってるんですね。だけど怒る時
があ
るんです
よ、ね、うん、だからその幸せが小さいとね、怒りを消し切るだけの力が弱いのよ、まだね、
はい、
力が弱いのよね、まだね。私の前無限の無限の幸せだから、どんな怒りもね、例えばドハツを天をつくっていうのは大きい怒りでもね、もう瞬間に消えてしまうね、ないのよね。だから大きい幸せを掴んでしまったら消えてしまうね、嫌なもん全部ね。でもたまには縁起はいいよ。縁起してるっていうぐらいの気持ちで眺めたらね、そしたらね、マイナスに見てつかまんで済むし、反省もいらないし、ね、次にまた別な縁起をすればいいよね。はい。はい。
どうしてもそのことばっかりを考えてしまって、どうしても変わらなくなっちゃうんですね。で、感謝の言葉を唱えると、いい友人から言われて、ありがとうって言って、ございますと来てくれみたいなって言われるので、じゃあありがとうございますって言うんですけど、もう、そっちの方面ば、嫌なことがあると、どうしても今までの習慣としかないけれど、そのことばっかりを考えちゃうんですね。夜も眠れなくなったりとか、食べ物が通らなくて怒ってばっかりいて、で、だんだんそうすると自己嫌悪に陥ってきて、ありがとうございますという前に、大丈夫だから、大丈夫だからっていう言葉で、まず自分を落ち着かせるしか方法がなくなってきちゃったんですね。だから、なんとか変わりたいと思って、違うチャンネルに行こう、行きたい、その方が楽なのもわかるし、そうしたいんだけど、どうしたってできない癖、習慣も あるのかなと、まあ、その習慣っていう言葉に逃げちゃってるのかもしれないんですけど、そういうふうに、チャンネルを変えて、チャンネル頭では分かるんですけど、脳の行動が止まらない。この元から出てきないもん、だからまたすぐ戻れちゃうんですよね。戻れちゃうと戻っちゃう。苦しいなと思って。ねえ、
焼け火箸をさっと触ったらね、このさっと離したいのに離せないのよね。余計逃げてしまうのよね。そういうとこあるよね。で、苦しいものを離せば良さそうなのにね、もう一つ握ってしまうっていうとこあるよね。
そればっかりやっちゃうんですよね。うん、よっこりやってるみたいになってちゃ
ね、喜んで。
苦しいの分かってるから早く手放せばいいね。
ね、でもそれもね、選択肢を広げたらね、話せるようになるのよね。うん。だからこの世でもね、身近なね、ね、姿だけ見つめると小さく、ね、なっていくでしょ。その時はね、山の上に登ってね、